永遠の命に至る食べ物のために働く石田慎一郎牧師に説教していただきます。
皆様はじめまして、石田慎一郎と申します。今回は伝道推進室の山梨伝道キャラバンを本教会において、またこの山梨文区において受け入れてくださり、心より感謝を申し上げます。また本日はこうして愛宕町教会の礼拝において御言葉を取り継がせていただく、そのような機会を与えてくださいまして、心より感謝を申し上げます。本日はヨハネによる福音書の第6章を与えられておりますけれども、ご存知の通り、あさって10月31日が宗教改革記念日となっております。私の学んだところによりますと、宗教改革の3つの原理があるそうですが、信仰のみ、聖書のみ、信仰のみ、そして万人祭司だというふうに聞いております。聖書のみ、信仰のみ、そして万人祭司、これが宗教改革の3つの原理だというふうに教えられてまいりました。聖書のみということは、御言葉のみということでございますから、御言葉、これをこそプロテスタント教会の命というふうに信じております。その御言葉の大切さというものが今日の箇所では語られているというふうに思っておりますが、このヨハネ6章はとても長い章でございまして、最初の方では5000人に食べ物を与えると、イエス様が5000人に、男たち5000人に食べ物を与えて満腹させてくださったという出来事が、奇跡が記されております。そしてそれを見た人々が、まさにこの人こそ世に来られる預言者である、そしてイエス様を王にするために連れて行こうとしたということが、6章の最初の方には書かれております。このイエスという方を自分たちの王様に据えてしまえば、もう食いっぱぐれることはないというふうに考えて、そういう意味での王様として連れて行こうとしたというふうに書かれておりますが、しかしイエス様はそれをお受け入れずにはならずに、お受け入れにはならずに、一人で山に退かれたということが最初の方に記されております。そしてそのイエス様を追いかけてきた人々がおりますが、その人たちにイエス様が今日の26節でこのようにおっしゃっています。26節以下でこうおっしゃっています。はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは、印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだ。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。これこそ人の子があなた方に与える食べ物であるというふうにイエス様がおっしゃいました。もちろん朽ちる食べ物、これはとても大切でありまして、それを得るために私たち人間の努力の大半は向けられておりますから、食べ物を、朽ちる食べ物であってもそれを得るための努力は本当に、人間は本当に涙ぐましい努力をしてそれを達成、成し遂げてきたというのが人間の歴史でもあると思います。食べ物、またそれを得るためのお金ということも地上にあっては必要でございます。そのことをよく理解してくださった上で、イエス様はそれでもなお朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと人々におっしゃったということが大切であろうかと思います。永遠の命に至る食べ物、それはイエス・キリストご自身と言ってもいいでしょうし、また神の言葉、聖書の言葉と言ってもよろしいと思います。これこそ人の子が、つまりイエス様があなた方に与える食べ物である。父である神が人の子を つまりイエス様を認証されたからである、神のことを認めてくださったからであるということでありましょう。それを聞いた人々が神の技を行うためには何をしたらよいでしょうかという問いをいたしました。神の技を行うためには何をしたらよいでしょうか、何をしたら神様に一番喜んでいただけるでしょうか、ああしたらよいでしょうか、こうしたらよいでしょうかと人々が問いましたけれども、イエス様のお答えはこうでありました。神がお使わしになったものを信じること、それが神の技である。神様に喜んでいただくためにあれもした方がいい、これもした方がいいと思うわけですが、しかしここではイエス・キリストは神がお使わしになったもの、つまりイエス様を信じること、それが神の技であると、それが言ってみれば神様に最も喜んでいただけることであるとおっしゃっていると受け止めます。父なる神様が御子イエス・キリストを私たち一人一人のすべての罪を背負わせるために十字架にかけてくださって、そして父なる神様もその辛さを忍んでくださいました。そのようにして私たちの罪が許される道を父なる神様が与えてくださっておりますが、神様が犠牲を払って私たちの救いのために最愛の一人子イエス様をその命を奪った、それほどまでに神様が私たちを心にかけて救おうとしてくださった、その心尽くしのプレゼントがイエス・キリストご自身でありますから、そのプレゼントを私たちが素直に受け取るということがやはり神様から一番喜んでくださることなのだろうと信じております。私たち日本人は何かしていただきますとあれのお礼をしなければ、あるいはまたお返しをしようとかいうことに心を砕きますが、もちろんそれはもちろん大切なことではありますけれども、時には相手の方のご好意を感謝して素直にお受けするということもまた先方に喜ばれることであろうということも思います。そのことに当てはめて考えますと、神様が与えてくださった最大のプレゼントである十字架と復活のイエス様を感謝を持って今も改めて心の中にお迎えする、これが神様が父なる神様が喜んでくださる一番のことではないだろうかというふうに思ってそう信じております。それが神の技である、その信仰もまた神様が与えてくださる尊いプレゼントというふうに信じております。で、人々がそれを聞きまして、そこで彼らは言った、それでは私たちが見てあなたを信じることができるようにどんな印を行ってくださいますか、どのようなことをしてくださいますか、私たちの先祖はあれのでマンナを食べました、天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。旧約聖書に書いてある通りです。ご存知の通り、旧約聖書の民は、40年間あのマナによって、養われましたですね。それについてイエス・キリストは、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、私の父が天からのパンをお与えになる、神のパンは天から下ってきて世に命を与えるものであるというふうにおっしゃって、マナの方から話を進めて、天からの誠のパンが与えられるという素晴らしい言葉を語ってくださいました。そこで人々が主よ、そのパンをいつも私たちにください と言いますと、イエス・キリストは、私が命のパンである、私のもとに来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して乾くことがないというふうに言ってくださいました。イエス・キリストが命のパンであるというふうに教えてくださいました。この御言葉を聞きますと、私はどうしても聖餐式を思い浮かべるのですけれども、ちょっと今日の箇所から先に進んで恐縮ですが、次のページの下の方を見ていただきますと、 まあ、こういう、まあ、イエス様の、まあ、素晴らしい御言葉が書かれてありまして、まあ、下の段の53節以下なのですが、私は、まあ、これは本当に聖餐式に結びつく、また聖餐の本質を教えてくださる言葉だと信じて、読むたびに感銘を受けるんですけども、53節以下でキリストがこうおっしゃってくださいました。はっきり言っておく、人の子の肉を食べ、つまりイエスキリストの肉を食べ、その血を飲まなければあなた方のうちに命はない。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。生きておられる父が私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、私を食べる者も私によってイエスキリストによって生きる。これは天から下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなもの、あのマナとは違うと。このパンを食べる者は永遠に生きる。イエスキリストという命のパンを食べる者は永遠に生きる。洗礼を受けて、そしてあの聖餐を受ける者は永遠に生きる。そういうふうな御言葉としていつも感銘を持ってこの箇所を、まあ、聞いております。まあ、旧約聖書のことに少し思いをいたしてみますと、まあ、イスラエルの民は、40年間あのマナによって、まあ、出エジプトしてからカナンの地に入るまで、まあ、養われたということは皆様よくご存知の通りで、ございます。まあ、あのマナは、7日目、礼拝の日である土曜日には与えられず、6日目の、金曜日に、2日分あらかじめ与えられていたのでありましたね。まあ、旧約の民にとっては土曜日は、まあ、礼拝の日、礼拝に専念する一日でありますから、まあ、そこで、神の言葉、神のパンを、たくさん受ける日が、7日目、の土曜日であったと思いますけども、その日にはマナは探しに行ってはいけない、探しに行っても与えられていない。しかし前の日にあらかじめ2日分が備えられて与えられている。7日目は食べ物であるマナを探しには行かず、御言葉を頂戴する。まあ、その御言葉の大切さということが、あの7日目の礼拝でも行われていたんだろうと思います。イエス様も何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられるとおっしゃいましたが、まず神の国と神の義を求めよ、つまり礼拝を第一にして、そこで命の御言葉を、命のパンである御言葉をいただく、まあ、それを第一にするようにと旧約の時代から神の民は教えられ、また私どももこうして礼拝に集まって神の御言葉を伺って心の栄養をいただいて、それによって1週間を始めようとしております。まあ、朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさいと、まあ、こうイエス様がおっしゃり、それを今日の説教題にもさせていただいておりますが、まさに、私どもは、永遠の命に至る食べ物のために、働く、そういうために、まあ、神様に呼び出されているというふうに、信じて、おります。まあ、私は、まあ、洗礼を受けましたのは1988年の10月23日、まあ、今年で、まあ、29年になったのでありますけども、まあ、初めて、まあ、最初にちゃんと聖書を読んだのは、まあ、高校1年生の時で、ありました。まあ、高校の時に、まあ、国際ギデオン教会が発行している聖書が配られて、そして、まあ、子どもの頃から少しずつで、子どもの礼拝に行ってはいましたけども、自分の手で聖書を取って読んでみたというのは高校1年生の時が初めてで、ございました。あの、まあ、ギデオン教会の聖書をいただいて、最初読む人にとっては私にとってはありがたかったんですが、最初どこをどう読んでいいか分かりませんので、 この時はこういうところを読みなさい、あの時はああいう時はこういうところを読みなさいという、まあ、ガイドといいますかいうのが記されていて、試練の時とか行き詰まった時とかに、まあ、ふさわしいとされる御言葉が紹介されていて、まあ、それを、そこの辺から読み始めて、それをその頃少しずつ心の糧にしていったように、思います。まあ、例えば、まあ、口語訳ですけども、フィリピの信徒の手紙4章6節で、まあ、ここを読み、ここを、試練の時は読みなさいと示されていたのですが、何事も思い煩ってはならない、ただことごとに感謝を持って祈りと願いとを捧げ、あなた方の求めるところをことを神に申し上げるがよい、そうすれば人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスによって守るであろう、キリストイエスにあって守るであろうという言葉、まあ、そこが示されていたので、そこを一生懸命読んで、まあ、暗記して、そして、心の糧といいますか、ちょっと辛いことがあるとそんなことで、まあ、乗り越える、そんな経験を、まあ、してきたなということを改めて思い返します。まあ、神様の御言葉、命のパンによって、まあ、養われた、そういう、まあ、高校1年生の頃にちょっと読んで、そして本格的に求道したのは、21歳からでありますが、21歳の頃から、本格的に聖書を読んで、少しずつ御言葉によって養われてきたと、そのように、思っております。朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい、まあ、イエス・キリストがそういうふうに、おっしゃいました。人間の大半の努力は朽ちる食べ物を得るために費やされるわけですけれども、しかし、そのことの重要さをよく、ご存知の上でなお私たちに与えられた務めとして、朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために、まあ、働きなさいという、こういう、まあ、使命が与えられているというふうに、信じています。永遠の命に至る食べ物、つまりイエス・キリストを述べ伝え、また神の御言葉を述べ伝える、そのために働きなさいという促しをここを読むと、まあ、インスピレーションとして私は励ましをいつも受ける、そういう御言葉で、ございます。まあ、神の言葉、聖書全部神の御言葉でありますけども、まあ、例えばモーセの十戒も、これもとても重要な神の御言葉ですね。それによって私たちが神様の喜ばれる生き方はどういう生き方かということを教えられますから、モーセの十戒もとても大切な神様からくださる、永遠の命に至る、まあ、食べ物であるというふうに、受け止めて、おります。また御言葉によって私たちは、神様を愛することが一番大事であること、そしてまた隣人を愛することもまたそれと同じように大事であるということ、この御言葉によって絶えず教えられます。そしてさらにはイエス・キリストは敵を愛しなさいとまで言われましたから、敵を愛することが神様に、喜ばれる道であるということもそこから、教えて、いただきます。もちろん敵を愛するということはほとんど不可能に見えることではありますが、しかしイエス・キリストがそれをしてくださり、まあ、ほとんど神様に逆らって敵であった私たちのために、イエス・キリストが十字架についてくださいましたから、そのイエス・キリストの霊である聖霊をいただいて、私どもも少しずつでもそれができるようにと祈りつつ、まあ、皆様も励んでいらっしゃるというふうに、思います。まあ、聖書を読みますと、そういう神の言葉の大切さということはもう随所に記されておりますね。例えば申命記の8章を読みますと、人はパンだけで生きるものではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きるという有名な言葉がありまして、パンだけで生きるのではなく、主の口から出るすべての言葉によって私たちが生きる。まあ、イエス・キリストも悪魔の誘惑を受けられたときに、その石をパンに変えたらどうだと言われたときに、そのことはおできになるのになさらず、人はパンで生きるのではないというふうにおっしゃって、悪魔の誘惑を撃退され、神の 御言葉が一番大事だということを身をもって私たちに示してくださいました。私たちも日ごと礼拝の中で、あるいは自分で聖書を読む中で、神様の御言葉を与えられて、それによって今日まで歩んでまいりました。旧約聖書のエゼキエル書の3章というところを見ていただきますと、そこで神の言葉を食べるということが勧められておりますね。旧約聖書の1298ページを恐れ入りますが開いていただける方は開いていただきますと、エゼキエル書の3章でこういうふうに、これもまた印象的な御言葉でございますが、旧約の1298ページを見ていただきますと、この言葉もまた神の御言葉の素晴らしさを表しておりますね。彼は、神様がエゼキエルに言ったと、人の子よ、目の前にあるものを食べなさい。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に語りなさい。私が口を開くと主はこの巻物を私に食べさせて言われた。人の子よ、私が与えるこの巻物を胃袋に入れ、腹を満たせ。私がそれを食べるとそれは蜜のように口に甘かったと、神の言葉、それは蜜のように口に甘かったと、いうふうに書かれていて、本当に御言葉が親しいものであるということがここで経験されていると思います。それは蜜のように口に甘かった。いくつか聖書を開いて恐縮でありますけれども、私が御言葉の大事さを思うときに、読む言葉は、こういう言葉も、よく思い出します。旧約聖書のアモス書の8章なんですが、今度はちょっと恐れますが1440ページを、開いていただきますと、こういう言葉が書かれて、おります。1440ページの上の段でございますが、1440ページの上の段のアモス書の8章の11、12節をお読みいたしますが、見よ、その日が来ればと主なる神は言われる。私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと乾きだ。人々は海から海へと巡り、北から東へとよろめき歩いて、主の言葉を探し求めるが、見出すことはできない。御言葉の基金というものがここで書かれております。その日が来ればと主なる神は言われる。私は大地に飢えを送る。それはパンに飢えることでもなく、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと乾きだ。御言葉が失われる基金、もちろん普通のパンがなくなる基金も大変な危機でありますけれども、しかしさらなる危機は、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと乾きだということがここに記されていて、とても感銘を受けます。神の言葉があるということは本当に素晴らしい神様からのプレゼントで、それによって私たちの心が、また生き方が導かれ、また養われておりますから、主の言葉が聞くことができなくなったら、それは本当に致命的なことになり、どうしたら神、どういう生き方が神様に喜ばれるかということが全く分からなくなってしまいますから、主の言葉が失われるということは恐ろしい出来事と思います。主の言葉を奪うということが、神様の最大の、裁きであるとさえ言えるのかもしれません。この神の言葉である聖書が手元にあるということが本当に、素晴らしい神様からの大きなプレゼント、大きな恵みであることを改めてここを読むと深く、教えられる気持ちが、いたします。多くの人の努力によって 聖書が日本語に翻訳されて、そして手に入れることができるということは本当に素晴らしい恵みであると思います。まあ、宗教改革の3つの原理の一つが聖書のみありますから、御言葉のみ、この御言葉をこれからも本当に限りなく大切にして人生を生きてまいりたいといつも思います。そういう箇所はいろいろあるわけですけども、せっかくの与えてくださった機会ですので、この御言葉の大切に際して私がもう一つ、これもまた印象的な箇所だと思うところを申し上げたいと思いますけども、エレミア書になります。エレミア書のですね、36章ページで申しますと1246ページでございますが、恐れ入りますが、お開きいただけるとありがたいですが、1246ページ、ここにもまた神の言葉の大切さといいますか、示す出来事の一つが記されていると、受け止めております。エレミア書の36章1246ページの下の段でございますが、これは誠に愚かにも人が神の言葉を捨ててしまったという、そういう場面ですね。本当に罪深い場面でありますけども、ユダの王ヨヤキムという王様でありますが、下の段の22節から読んでみますと、王は宮殿の冬の家にいた。時は9月で、暖炉の火は王の前で赤々と燃えていた。ユディという人がその神の言葉を3、4段読み終わるごとに、王は巻物をナイフで切り裂いて暖炉の火にくべ、ついに巻物をすべて燃やしてしまった。このすべての言葉、神の言葉を聞きながら、王もその側近も誰一人恐れを抱かず、衣服を裂こうともしなかった。またエルナタン、デラヤ、ゲマルヤの三人が巻物を燃やさないように懇願したが、王はこれに耳を貸さなかった。かえって王は王子エラフメール、アズリエルの子セラヤ、アブデールの子シェレムヤに命じて、初期バルクと預言者エレミアを捕らえようとした。しかし主は二人を隠された。これは本当に罪深い場面でありまして、この王様が神様の御言葉を拒否して、それを朗読されるごとに、王は巻物をナイフで切り裂いて暖炉の火にくべ、ついに巻物をすべて燃やしてしまった。神の言葉を全部燃やして捨ててしまった。そういう人間の大きな罪が記されています。この御言葉はもう一回また書き直されて、来ることになるんですけども、私たちは聖書を燃やしたりとかそういうことはいたしませんが、しかし神様の言葉をいつも素直に聞き入れてきたかといいますと、私も、もちろん不十分だなといつも残念ながら思いますから、焼いたりはしませんが、しかし、素通りさせてしまうということはあるように思うので、ここを読むと、この人はもちろん罪深いけれども、自分もそんなに変わらないかもしれない、なんとかこうならないように気をつけていきたいなと、ここを読むと、思わされる、そういう箇所で、ございます。これもまた逆の意味といいますか、捨ててはいけないという意味で神の言葉の大切さを教えてくれる、そういう、印象的といいますか、そういう箇所の一つだというふうに思っております。私の手元に一冊の本がございますけれども、これは3年ぐらい前に購入した本ですが、小さな抵抗という歌集ですね、歌集です。これは殺戮を拒んだ日本兵というふうな副題がついておりますが、渡部良三さんという無教会派の方がお出しになった本ですが、大変感銘を持って読みました。私は戦争の時代は経験したことがないのですけども、この方は渡部良三さんというこの方、山形県に生まれられて、そして若い 兵隊士として中国に送られて、そこで、上官から無茶な命令を下されました、捕虜を銃剣でつけという、そういう無茶な命令を下されて、そういう場面で、この人の信仰が働くのですね、他の人たちは、それに上官に逆らうことはできずに、ついていくわけですが、この方もご自分で、いや積極的な抵抗はできなかったけれどもとおっしゃりながらも、その時に必死になって、お祈りをなさるのですね、しかし思い直して、お祈りすることは大事だけども、お祈りすることさえある意味で必要ではないと、聖書の言葉によれば殺してはならないというふうにはっきりモーセの十戒で言われている。もう子供の頃からそれを教えられてきた、殺してはならない言われているんだから、ここで神様どうしましょうと、祈らなくてももう分かっている、そうであれば私は、そうするしかないと思い定めて、私はそれできませんというふうなことを、言ったようですね、そしてそういうことが日本に幸い生きて帰ってくることがおできになったので、それをずっと話すことはなかったそうですが、しかし、言い残しておこうかという気持ちで、そのことを記した、本が出版されております、たくさんの歌を読んでいらっしゃるんですけども、こういう歌を読んでおられるのを拝見いたしました、祈れども踏むべき道はただ一つ、殺さぬことと心を決めたり、祈れども踏むべき道はただ一つ、殺さぬことと心を決めたり、殺すなかれ、その見教えをしかと踏み、身胸に揺らむ惑うことなく、殺すなかれ、その見教えをしかと踏み、身胸に揺らむ惑うことなく、惑うことなく殺すなかれの教えに従う、もう一箇所だけ、紹介させていただきますと、鳴りどよむ大いなる者の声聞こゆ、つまり神の声が聞こえる、虐殺拒め命をかけよ、鳴りどよむ大いなる者の声聞こゆ、虐殺拒め命をかけよという神の言葉が、感じられる、子供の頃からお父さんに聖書の言葉を教えられて成長してこられた方のためにであるためにできたことだなと、感銘を受けます、こういうことをしたために、上官からは、いじめられ、またリンチを加えられて、そして、それにひたすら耐えるということになるんですけども、それもまた、聖書の言葉によって、忍耐したということが記されて、明かしされております、その時に忍耐した時に、必死に心の中で唱えた言葉というのは、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを、希望は私たちを欺くことがありません、ローマの信徒の手紙の5章の、3節以下ですね、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むという言葉を繰り返し口の中で唱えて、その、いじめに耐えたということも書かれていて、しかし、ご自分は、自分はなんとかそれを、御言葉にギリギリしたかったかもしれないけども、それを他の人にもさせることはできなかったので、本当に、情けないという思って、そんなことがご自分で書かれていて、本当に貴重な記録だなと思って、その御言葉に従うその信仰に非常に励まされたといいますか、本当に御言葉に従うことが、素晴らしいことだ、本当に勇気のある方だなというふうな印象を持って感謝して読みました。今日のタイトルは永遠の命に至る食べ物のために働く、イエス・キリストを述べ伝えるために働き、また神の言葉を伝えるために働く、そのことがキリスト者に使命として与えられているということを思うわけですが、その箇所をもう一回最後に読ませていただきます、ヨハネ福音書6章の27節、朽ちる食べ物のためではなく、いつまでもなくならないで永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。 これこそ人の子があなた方に与える食べ物である。イエス・キリストというパンを食し、そして神の御言葉を読み、蓄えて、そして、御言葉のために、奉仕させていただく、ご一緒にそれを、神の力によってさせていただきたいと、切に願うもので、ございます。それではお祈りを捧げさせていただきます。主イエス・キリストの父なる神様、聖なるお名前を賛美いたします。いと小さきしもべが主の尊い御言葉を、取り継ぐ機会を与えられ、心より感謝を申し上げます。どうぞ私どもが、イエス・キリストの御言葉によって慰められ、また励まされ、そして、御言葉のために奉仕することができますように、どうか聖霊を注いで私どもを励まし、また強めてくださいますように心からお願い申し上げます。宍戸先生、ご夫妻、そしてまた愛宕町教会の皆様に神様の聖霊の祝福がさらに豊かに注がれますように心からお祈り申し上げます。どうぞ伝道キャラバンのすべての日程をあなたの導きと守りのうちに置いていてくださり、また山梨文区のすべての御教会の上に、イエス・キリストの愛とまた恩寵を十分に注いでくださるように神様、心からお願いを申し上げます。感謝してこの祈りを御子イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。